たくさん手取り沼、ちおちおラジオ。たくさん手取り川ジオジオラジオ。この番組ではユネスコ世界ジオパークの認定を目指す白山手取り川ジオパークについて、さまざまな視点から魅力をお伝えしていきます。どうぞ10分間お付き合いください。お相手は宇野恵子がお送りします。今回から海と扇状地のエリアのお話です。スタジオにはお三方お迎えしています。白山手取川ジオパーク推進協議会連携協定団体より、東大寺寮横江の庄荘園祭り実行委員会実行委員長の中村明さん、中村さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして白山手取川ジオパーク公認観光ガイド磯部雄三さん。
はい、磯部です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、同じく公認観光ガイドの北秀夫さんです。
はい、北です。よろしくお願いします。
はい、ではお三方に早速お話を伺っていきたいと思いますが、まず、東大寺寮横江の庄荘園祭り実行委員会の中村実行委員長にお話をお聞かせ願えますでしょうか。はい、
設立がですね、2018年平成30年の4月1日ということで、この2018年というのは実はこだわっていまして、
はい、
当時荘園は天皇陵やったのが、はい、818年に、東大寺に寄進されたのですよ。でその寄進されたのを818年で2018年ということは、
はあ、
200年前ということでスタートしたということであります。
はあ、そうなんですね。はい、活動としてはどんなことされてらっしゃるんですか。
まあ、荘園なので当時やはりそこに稲作が栽培されてたというところで、その当時は、ね、古代米であったのかどうかは今分かりませんけども、はい、そういうものをじゃあ、地区の子どもたちや大人あるいはおじいちゃんおばあちゃん3世代にわたって、はい、じゃあ子どもたちと手作りの栽培をやろうというところからスタートしています。
そうなんですね。古代米作りをされているということ で、今日はですね、中村実行委員長お会いしてすぐに、この横江の庄の古代米をいただきました。うん、貴重な黒いお米ですけれども、うん、これを地域の皆さんで作ってらっしゃるんですね。
そうです。
しかも手作業ということ。
そうですね、手作業で手で田植えをして、あと収穫も手で釜でという形で、うん、全て手で。
じゃあもう本当にそういった工程一つ一つきっと初めて、手で植える、刈り取るっていう作業をされる方も多いのではないですか。
多分大部分そうだと思います。
う
ん、今じゃあもうすでに機械化されてますん で、
ね、
なかなかね、手で作業するっていう機会が多分非日常的なものなので、しかもドロンコになりながら子どもたちが体験するっていうのも非常にいい経験になるのかなと。
そうですよね。自分たちで育てて、そして完成したお米を、ね、食べる、その喜びも、きっと古代米ね、美味しく召し上がってるんでしょうね。確か学校でも給食で皆さんに提供されたそうですね。
今コロナでちょっと2年ほど提供できなかったんですけど、今度は2月16日に地元の小学校と中学校にそれぞれ約 1000人ぐらいの方に古代米の給食を提供しようということで計画になってます。
そういった活動をされてらっしゃる。その他横江というと虫送りも、有名ですね。
そうですね、
伝統行事ですかね。はいはい、これも夏の風物詩ということですけれども。
そうですね、まあ、横江だけ捉えると、やはり一番大きな、行事だということで伝統行事の一つになっておりますね。横江の町内は、町内というか近隣は全て稲作なので、ちょうどその夏時期に、害虫が駆除するということを踏まえて、太鼓とカンテラと松明で火でもって追いやると、虫を追いやるという、
そういった行事ですよね。
そうですね。 私らもそこで生まれ育ったので、うん、もう虫送りといったらやっぱりね、もう体に染みついてます。境内で最後あの太鼓が何台も集まって叩くんですけど、やっぱ飛び入り参加、
あ、やっぱあの血が騒ぐ
んですね、血が騒ぐんです、あの火と音で、
そうですか、はい、あとあのこの横江の章というのを、まあ、多くの人たちに知っていただくための活動は何かされていらっしゃいますか。
そうですね、今の横江の町内ですら、この遺跡があることをご存じない方がかなりあるんですよ。で、私はもうこのちょうど1200年前に、まあ、市の方の、まあ、うちからもお借りしながらシンポジウムとか、いろんな形で発信しようと。でこれだけ の国史跡の資源を何か活用できないかということで、徐々にまあ広げて今やってますけども、稲作栽培の他にですね、あの横江近隣には遺跡群が結構あるので、それで国史跡の遺跡をノルディックでこう歩いて遺跡巡りしようというようなことも始めております。
史跡巡りウォーキングマップというのもありますね。
はい、やはりあの史跡をまあ巡るということで、やっぱり関心のある方とか、あとあの観光ガイド役に、あの市の方から、来られてご案内していただいたり、あるいはなかなか来れないということで、それぞれの史跡の案内をする形のそういうガイドを、音声ガイドっていうのを作ったんですよ。でそれを押せば、あの案内がしていただけるような、そういうのも作りました。
そうなんですね、まあ、あの足元にある財産ですよね。
そうですね、
こういった貴重なものを多くの方々に知っていただくことから、まずは始めたいという。
そうです、
今後どういった形でこういう広く広める動きを行っていきたいと思ってますか。
そうですね、公園も計画になってるんですね、
はい、
でこれもまだまだあの5年10年ともっと先の話になるんですけども、やはりそれまでにやはりいかに周知しようかということで、昨年の7月に、あの近隣にイオンモールがオープンしまして、でそういうところとの連携とか、お客さんがこういう歴史的なところがあるということを周知する、そういう活動も同時にやっていきたいなということを思っております。ま
あ、大型商業施設ができて随分景色も変わって、まあ、交流人口も、広く増えましたけれども、まあ、変貌する中でも、こう古い大切なこの遺跡っていうものを大切に後世に伝えていきたいという、
そうですね、だからあの一丁で、近代的な商業施設と、もうあの古い歴史のある町っていうのは、多分なかなかないと思います。うまく連携しながらやっていけたらなというふうに思っています。
では、観光公認ガイドのお二方にもお話を伺いたいと思いますが、あの磯部さんは、この横江の章についていかが思ってらっしゃいますか。
私もあの何回か、見学させていただいたんですけれども、であのいろんな調査でその総工部の中跡、それから回廊寺院の跡ではないかというものが出てきたということ、じゃあその倉庫群に何が入っていたのかなという、こと、何を入れたかということは、やはり白山を源流とする手取り川、水の力により運搬してきた土砂が堆積し、そして栄養分も堆積していく、そこで、稲作文化が入ってきたのと同時期に、ここにその草原として、そしてその収穫したものをその倉庫群に保管したんかなと、こう需要的な目で 見ますね、
なるほど。やはりこう地形が生み出したものなんだなっていうのは、
そうですね、この素晴らしい手取川扇状地が、この草原としても非常に適地であったということ、そして、こういう姿で、私たちにその姿を見せてくれるっていうのはね、需要的な目で見ると大変あの興味深いところだと思います。
なるほど、需要の目線から。北秀夫さんはいかがですか。
そうですね、私横江草原のですね、ここで一番感じたのがですね、あ、ここに倉庫があって、その頃のお米が集まって、それをどうして 都京都奈良とか京都にですね、運んだのかな、やっぱりそのルートがあったんだろうねと思いましたらですね、まあ、あの近くまでやはり海がと言いますか、長水運があって、はい、まあ、それがもしかしたら、うん、その後の平川港までつながっていったのかなというようなことを考えますとですね、
あ、なるほど、その流通ルート、
そうですね、うん、流通ルート手取りは扇状地の中でどのように変わって時代の流れとともにですね、まあ、そういったことを想像すると、あ、その辺から随分いろんなことが始まってるんだなというふうに感じました。
やはりあのジオの観点からね、なぜここに荘園ができたのかっていう部分、はいはい、ね、あと都にどんな風にお米を運んだのかなというところではやっぱり手取り川はなくてはならない、はい、あ、ということですけれども、お二方のお話伺って中村さんいかがですか。
うん、そうですね、うん、あの当時は運ぶのに適したところって言ったら船じゃないですか、
はい、
でそこに船着き場があって、うん、その扇状地の支流がちょうどいい状況に環境にあったと、うん、でそこから運ばれたということで、はい、非常にあと稲作栽培にも適した土壌でもあったやろうし、うん、それをまた運ぶ流通網もあったということで、はい、あの当時はそこが物流基地であったと言われてますので、うん、それくらいに当時発展してたところだということだと思いますね。
ね、なんか壮大なストーリーを感じます ね、うん、いや興味深い、ね、今回スタジオには東大寺寮横江の庄荘園祭り実行委員会実行委員長の中村明さん、そして白山手取川ジオパーク公認観光ガイド磯部雄三さん、北秀夫さん、お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
白山手取川ジオジオラジオ、この番組は白山市がお送りしました。